おはようございます。他の時と違って本当にまたいろいろなこう経験をこうしながら、集まるこの集会ですが、今ありましたように私たちが本当にこのイエス様が私たち一人一人のために用意してくださったその祝福を得て終わるこのミーティングになりますようにお祈りします。そして夏でしたか、私たちのその、小丸の紹介の時に次の機会は聖書研究の方法について学びますと皆さんにですね、前もって発表をしました。その聖書勉強、神様の御言葉の学び、聖書勉強ですねの時間を持ちたいと思います。私たちがこの聖書勉強は、聖か死を選ぶ時ですよということを学びました。ヨハネ5章の39。イエス様は39節にどのようにおっしゃいましたか？あなた方は聖書の中に永遠の命があるとどうしているが？調べている。これ聖書勉強ですね。ユダヤ人は聖書を調べるときに何を思って調べましたか？永遠の命があると。皆さんはどうですか？聖書を学ぶとき、この御言葉を開くとき、何を考えて開いてますか？イエス様がおっしゃった通り、何があると？永遠の命があると。つまり、この聖書勉強がどのような方法であるかによって永遠の命か永遠の死を分けるその分岐点になるということです。ですね。じゃあそうしますと、じゃあこの聖書勉強とは何かと、その次の聖句どうありましたか？次の聖句。
しかもあなた方は命を得るために私のもとに来よう
と。じゃあ、命はどこにありますか？命は。命は聖書の中にあると。でしたね、39節。しかし、40節今読みましたが、イエス様はどのようにおっしゃいますか？しかしあなた方は何を得るために？命はどこにあるのに？聖書にあるのに。誰に来ようとしない？私に来ようとしない。ということはですね、聖書勉強の時に、わからない、難しい、ピンとこない理由があります。私たちはまずこれを理解しながら、この聖書勉強をしなければなりません。例えば、聖書では、私たちは罪人であると教えています。ですか？でも自分はどう思いますか？自分は罪人ですか？罪人ではありませんか？そんなこと言うとおかしな人なんです。自分が罪人であればここにいないはずなんですよ。刑務所にいるはずなんですよ。ですね。だからここにいるということは自分は罪人ではないんですよ。なのに聖書は罪人だと教えてるんですよ。戦いがあります、頭の中で。自分のこの理解の中で。罪人ではないのに罪人であると言わなければ、あ、これが信仰だと。そうなんですかね。じゃあ、罪人か罪人ではないかということを分けるのは何ですか？何が基準ですか？律法ではありませんか？じゃあ、律法は何ですか？立法は、これをしなさい。神様がこうおっしゃった、これをしなさい。これはしないで。このように理解しているんです。ある青年が、イエス様のところに来て聞きましたね。先生、永遠の命を得るために私は何をしたらいいんですか？何をするべきですか？戒めを。じゃあ、戒めを守りなさいというこの言葉を、この若者はどう理解しましたか？倒しゃな。あなたは知ってはいけない。 あなたは死なさい。知ってはいけない。一つ、二つ、知ってはいけない。するように。知ってはいけない。するように。考えてみたら私たち全部、その通り、守ってたんです。この人が考えていた戒めは何でしたか？この人が考えていた神様の戒めは何でしたか？するかしないか？ですか？するかしないか？これが何でしたか？神様の戒めを守ることだったんです。この考えで黙示録14章の12節の終わりの時代の神様の民のその特徴を見たとき、ここに神様の戒めを守り、守るということは守るイコールすること。しかしイエス様はこれと全く違う、その見地からそれを見せてくださったんですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主なる神を愛し、隣人を自分を愛するように、愛するように。イエス様が教えてくださった戒めを守ることは、愛することです。この青年が、律法学者が理解していた戒めを守ることは、すること、しないことです。ですから、イエス様いくらおっしゃっても、合いますか合いませんか？合わないんです。私は天から下ったパンである。自分たちは食堂にあるパンを考えているんです。あ、今朝ほとんど食べて昼食べるものがあるか、ちょっとしか残ってない。こんな今何人もいるのに。どうやって私たちがあなたを食べますか？ひどい言葉だ。ヨハネ6章。ですね。ですから、聖書勉強するときに、私たちが、イエス様が何をおっしゃってるかを理解するためには、まず、自分の頭の中にあるものを全部、取り除いて、何にも置いてはいけないんです。なぜなら、それを見ると、自分が赤い眼鏡で見ると、皆さんがどのように見えますか？これどういう意味ですか？この眼鏡の話ですか？先入観ですね。これが人です。自分がどの色を持って見るかによって全部、その色で見えます。正直に。どう頑張っても。でも、その人が誠実にその人がその色だと言うからその色ですか？そっ違いますね。現実は違います。なのに、自分の頭では 100% そう思ってるんです。なぜなら、自分のメガネがその色だから。じゃあそのメガネが何ですか？自分の先入観。自分が今まで持っている考え。ですから、私たちが神様の御言葉を学ぶときには、先入観を取り除いて。これが、ウィリアム・ミラが、神様の御言葉を学ぶときにした方法であると、大層と、ウィリアム・ミラがどのように、この偉大な真理を理解するようになったか、大層とを通して教えてくださいます。ですから、じゃあ、ヨハネ5章の39節からもう一度考えてみますと、聖書を学ぶということは、これは何に関わることですか？命か死か。そして、39節そのようにありまして、40節には、イエス様どのようにおっしゃいますか？しかし、あなた方は、命を得るために、命はどこにあると？聖書にありますよ。のに、何をしようとしない？聖書勉強は何ですか？聖句通り、イエス様のところに行くことです。どのように書いてありますか？40節。読みましょうか？しかし、あなた方は、 命を得るために、命がどこにあるのに、39節では。聖書に。どこに来ようとしない。私に来ようとしない。聖書は持っていながら、聖書は開けながら、どこには行かない？イエス様のところには行かない。ですから、私たちが聖書勉強というとき、これはどこに行くことですか？イエス様のところに。はい。命はどこにありますか？イエス様のところに。私は命であるとおっしゃったから。ですか？おっしゃいましたか？そうです。聖書を開くとき、これは、燃やそうと思えば燃やせますか燃やせませんか？燃えますか燃えませんか？燃えますね。勘違いすることがないように。私がここに来ることではないんです。この本ではないんです。誰に？イエス様に。しかし、イエス様に行くことができるように、神様がくださったのは何ですか？この本です。ですね。ですから、この本を開くということは、この本ではなく、本だと、あ、私の聖書であの聖書がもっと新しいですね。この聖書がもっといいですね。あの川はどこで買ったんですか？まあ、この話になってしまうんですね、また。聖書はどこに？イエス様のところに。ですから、聖書に近づけば近づくほど、子供がですね、小さい子供が、お父さんお母さん出るから疲れてるから、何もしないでと言うと、何も言わないでって言うと、言いたくてしょうがないんですね、本当は。いろいろ。でも言えないんです。それで何をするかというと、寝てるお父さんの髪の毛を触ってみたり、起きないように、起こさないように気をつけるんですよ。でも気をつけるつもりで指をですね、お父さんのその鼻の中に突っ込んでみたり。でも静かにです。誰も気づかないように。なぜこのようにしますか？お父さん、お母さんが好きだからですね。私たちが聖書を調べるということはこういうことです。イエス様を触ってみろ。イエス様を触ってみろ。子供がその時感じますか感じませんか？感じますよ。じゃあお父さんお母さん感じませんか？くっすり寝たと言えるんですか？ありがとう、静かにしてくれて。私たち、イエス様を静かにさせてはいけないんです。イエス様を寝かせてはいけないんです。これが聖書勉強です。神様の御言葉を学ぶときですね。神様の御言葉を学ぶとき、私たちはイエス様を触ってみることです。いいですか？この本を触る、この本を開くことではなく、イエス様を触る、イエス様を開く、イエス様を食べる。これが神様の御言葉の研究です。聖書研究の方法。じゃあ、そうしますと、それほど聖書を、イエス様がいらっしゃった時に、聖書を持つことができた民族は一つしかないんです。どの民族でしたか？ローマ3章にありますように、彼らには何が委ねられていたと？神の御言葉が委ねられて、じゃあ読んでみましょうか。ローマ書。ローマ3章。二節ですね。ローマ三章二節。
それはいろいろので数多くある。まず第一に、神の言葉が彼らに委ねられた。
ありがとうございます。彼らは誰ですか？
ユダヤ人。
ユダヤ人です。ユダヤ人が、何が違ってましたか？他の人たちと。彼らには神様の言葉が委ねられていたと。違いですか？これ大き違いですか？そうですよ。何が違いですか？神様の御言葉が委ねられていることと、 神様の御言葉がないということはどうですか？じゃあ、家にパンがある人とパンがない人、違いありますか、ありませんか？どれぐらいありますか、違いは。ある人は何を食べるか心配がない人は心配ではありませんか。今もそのための心配をする国々もたくさんありますよ。今も。ですから、あるものとないものの違いは、これは比べることができないんですよ。神様の御言葉が委ねられているものとないものは、いつでも聞けると思う人と、ないからどこかに行かないといけないと思うものと違いがありますか、ありませんか。ユダヤ人のメリットは何でしたか、特典は。アドバンテージ。神の御言葉が彼らに委ねられていたと。じゃあ、なのに、マルコ十二章です。マルコ十二章の24節。
イエスは言われた。あなたがそんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではないか。
じゃあ、聖書は持っていながら、彼らは彼らのこの特権がこれであるのに、その人たちにイエス様何とおっしゃいますか？何とおっしゃいますか？聖書も神の力も知らないと。じゃあ、持ってないから知らないのは仕方ありません。そうですね。持ってないから知らないのは、それは当然なことです。しかし、持ってるのに知らないと？じゃあ何を知らないとありますか？まず、聖書を知らないと。はい。そして、今回のキャンプミーティングのテーマは何ですか？永遠の福音。はい。この永遠の福音が神の力ですよ。今度これは後で学びますが。じゃあ、何と何がわからないということですか？聖書もわからないし、神の？ですから、このユダヤ人に会うと、異邦人の人たちが喜びましたか？異邦人がユダヤ人に会うことを喜びましたか？違いますね。はい。ヨハネ4章を読むと、サマリアの女が何と言いますか？ということは今まで見たことがないということですよ。はい。そしてイエス様もおっしゃいましたね。何がテーブルで何を誰にあげることはないと。でしたね。これなんでイエス様そのようにおっしゃいますか？それがユダヤ人の考え方でしたから。自分たちは人、他の人は？そこまで考えてたんです。イエス様がなぜこのように一つ一つおっしゃってるのかと。じゃあそうすると、この人たちが理由は何であったと、今、マルコ十二章の24節に。聖書も神の力も知らない状態でありながら分かってると。ある人が来ましたね、夜。聖書勉強のために。誰でしたか。で、聖書勉強を始めて、イエス様一生懸命教えてくださるのに、どうやってそれが分かりますか。聞きましたか。ヨハネ3章ですね。そしたらイエス様どうおっしゃいましたか。あなたは初心者だからまだ分からないねとおっしゃいましたね。初心者だから。それもやっと教師になった人でしたね。インターンで。でしたか？なのに、どう言いますか？どうやって？なぜですか？これが何ですか？これが。何がわからない？聖書と神の力。じゃあ、なぜそのようにわからなかったか。エレミア書を読んでみます。エレミア8章。8章の7節から9節を読んでみましょうか。エレミア8章の7節から9節です。
空の方の鳥でも、その時を知り、
山形とツバメと鶴はその鶴と木を守る。しかし我が神は主の掟を知らない。どうしてあなた方は我々には知恵がある主の掟があるということができようか。見よ、まことに初期の偽りの筆がこれを偽りにしたのだ。知恵ある者は恥ずかしめられ慌てふためき捕らえられる。見よ、彼らは主の言葉を捨てた。彼らに何の知恵があろうか。
じゃあこの人たち、今これ誰のことですか。今ここに書いてあるのは何が委ねられた。神様の言葉が委ねられていた人たち。じゃあ早い話、何よりも分からないということですか。様々な鳥がここに挙げられていますね。何まで。はい、ツバメがですね、ちゃんと移動します。自分たちがどこで冬を暮らせるか分かってますか。分かってませんか。分かってますね。どうやって分かりますか。もし分からなかったらどうなりますか。知るということは、神様の御言を学ぶということは、生か死の問題だということは、こういうことです。じゃあ、今この中にですね、この中に。それで問題は、そうしながら、8節、この人たちは何と言いますか。自分たちには
我々には知恵がある。
何がある。
知恵
がある。そして立法がある。なんかもうぴったりじゃないんですか。じゃあそして8節、初期の記録は偽りだということです。初期の記録は無駄だということです。ここにですね、偽りとなってますけれども、まあ、偽りにしてしまったんです。つまり、ここに書いてある、書記というのは、スクライブス、書く人たちですね。昔、今のように、パソコンのワードプロセスがあったのではなく、昔はどうでしたか？王様が何か話すときには。これを書く人たちがいたんです。これが、ここに書いてある書記という、スクライブ、書く人たちなんですね。今ここに書いてるのは聖書の話なんです。預言者たち。じゃあ、神様の民が書かれた御言葉の通り生きるとき、書かれた御言葉は事実ですか？嘘ですか？事実ですね。しかしその神様の民が神様の御言葉と違う生き方をするとき、じゃあ何が嘘になりますか。こっちが嘘か、この人が嘘か。しかしもうこの人たちは、自分たちは何を持ってると、知恵があり、主の掟を持っていると言いながら、違うから、結局何を無駄にしてしまったと。書いてある神様の御言葉を無駄にしてしまったと。じゃあ、そうするとですね、これが何ですか？御言葉が？じゃあ、結局この民族はどのようになりましたか？ルカ中9章。私たちは AD70 年の、何がありましたか？ AD70 年。AD31 年、34年、何がありましたか？これは何を意味しましたか？彼らにとって。じゃあ、ルカ、中九章。なぜそうでしたか。中九章の44節。ルカ、中九章の44節ですね。
お前とそのうちにいる子らと打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからです。
じゃあ、因果関係。こういうことがあるであろうと。理由は
神の訪れの時
を知らないからであろう。ツバメは分かってるのに、あなた方は知らないからであろう。ホセア8章ですね、12節読んでみましょうか。私は はい。じゃあ、アマタって何ですか？アマタという意味は？たくさんの、英語では10,000。子供がですね、子供が、言うことを聞かないとき、お母さんが時々何と言いますか？私何回言ったの？言いませんか？じゃあ、皆さんの中で、お母さんの中で、あるいは皆さんのお母さんの中で、あるいはおじいさん、おばあさんの中で、私はあなた方に、10,000、10,000回も言ったのに、ということを聞いたことありますか？今、神様が、神様の律法をどのように、あまたという意味が、英語では10,000。何万という意味なんです。何万。10,000 S がついてるから、複数なんですね。ですから、数万という意味なんです。つまり、これが聖書、聖書です。何万節ですか？そうですね。創世記一章に何節ありますか？全部。黙示録はあの最後の章に何節ありますか？詩編は150編は何節までありますか？これ聖書ではありませんか？どのようにくださったとありますか？数万。なのにこの人たちがどう思うと？12節に。これを変えて？怪しいものって、怪しいって何ですか？皆さん、この人が言ってることは怪しいと思いながらその話ちょっと聞くことできますかできませんか？この人が言ってることは本当に怪しいと思いながらずっと聞こう。毎日それも。じゃあ、これが何ですか？これが。エゼキエル33章を読んでいますと、この人たちがこのようにしながら、ずっとじゃあ、今日は御言葉まだ聞くに行こう。今度素晴らしい御言葉まだ聞こう。じゃあ、読んでみましょうか。エゼキエル33章。33章の30節から読んでみましょうか。人の子よ。
人の子よ、あなたの民の人々は、垣の傍ら、家の入り口で、あなたのことを論じ、互いに語り合って言う。さあ、我々は、どんな言葉が主から出るかを聞こう。
ぴったりではありませんか、また。本当にすごい神様の御言葉、すごく好きで、あそこに行くと、どこどこで、御言葉、本当に御言葉だけ聞くから。行こうと。しかし、32節の最後、彼らは、言葉を聞くが、あなたの言葉を聞くが、
それを行おうとはしない。
これが、さっき、ホセア8章の12節にある、神様はどのようになさったが、数万の節をくださったが、これをどのように
怪しいもの
と。人って大体ですね、大体の場合、自分が聞こえないものが人が聞こえないと思ってるんです。自分が見えないものが人が見えないと思ってるんです。不思議なんですね。なぜそのようになってるか。まあ、それ分析しなくてもいいんです。神様の御言葉を私たちがどのように理解するかと。ですから、ホセア4章の6節に我が民は、じゃあ、そうすると、なぜこの人たちがそれほど委ねられていたのに、知識がない、神様を知らない、御言葉を知らなかったのかと。理由は何かと。なぜ御言葉がそれほど素晴らしい御言葉をここにはあると言いながら、なぜ御言葉がその知識がないのかと。アモス三章の七節、私たちはしています、ね。誠に、アモス三の七、主なる神は、はい。これを分かりやすくしますと、 要約しました、この聖句を。神様が何かをなさるためには、必ず、後から教える。前もてですか、後からですか。じゃあ私たちはどれが好きですか。前もて教えられることが好きですか、後から、ああ、そうだった、というのがいいですか。ということは、誠に神は、どう書いてありますか。そのしもべである、預言者に示すことなしに、何事もなさらない。逆に言えば、何でも神様がなさるときには、必ず前もって教えてくださると。ということは、何を通して、聖書を通して。ですね。そうすると、じゃあ私たちが、この聖書を調べるときに、聖書を学ぶときに、この命の道が、前もって一つ一つ、必ず、教えられる。ですか？ですね。じゃあそうすると、なぜ、この聖書を、御言葉を見ながら、持ちながら、この知識がないかと。理由は何かと。ヘブル11章です。ヘブル11章、3節、どのように書いてありますか？ヘブル11章の3節。
私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、従って見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのです。
はい。じゃあそうしますとですね、このいろいろこう、文書というのはですね、文法的に見てみますと、まあ、その美しく、そしてもっと詳しく、表現するためにいろいろありますけれども、子供の言葉は、子供はですね、飯と年だけです。赤ちゃんはですね、もう、どうしもない時もありますね。ご飯。ご飯って何ですか？それで。何を言いたいんですか？赤ちゃんが言うと。ああ、ご飯を食べたいと言ってる。これが、お父さんお母さんの理解です。もう少し成長すると、お腹が空いてるからご飯くださいと。じゃあ、そうするとですね、ポイントが何かと、神様の御言葉を理解するとき、御言葉を学ぶとき、これを知る必要があります。じゃあ、ヘブル中二章の、今中一章、三節にもう一度読んでみますね。ここで私たちが、使徒パウロは何を言いたいんですか？一番初めと一番最後読めばわかります。どのように悟る？信仰によって悟るのである。違いますか？これが聖書です。子供はそのように読みます。大人は？何々で、それで、そしてこうしてるうちにまたこのようになって、そして、してるうちにもみんな聞いてる人は寝てます。わからなくなってるから。ですから私たちがですね、この神様の御言葉を読むとき、どのように悟るのである？御言葉はどのように理解しますか？信仰によって。どんなにたくさん読んでも、どんなにたくさん知識がある、知力がある人でも、何によって読まなければ、信仰によって読まなければ、神様の御言葉は理解することはできません。ユダヤ人の失敗の原因は何でしたか？彼らは神様の御言葉を何によって読みませんでしたか？信仰によって読まなかったんですよ。神様の御言葉は信仰によって読まないと、わかりますか、わかりませんか。わからないんですよ。神様の御言葉が私の命になるためには信仰によって読まないと、自分のものにはなりませんということです。一般の本は、ただ読んでも 頭に残るんです。神様の御言葉は残らない理由は何ですか？信仰によって学ばないから。聖書にどのように書いてありますか？どのように悟るのである？信仰によって悟るのである。さっきのあの引退の時期が近くなっていたあの先生がイエス様のところに来た時に、彼は何をしたいと思いましたか？どれぐらい知ってるかと。あなたも先生、私も先生、お互いに先生先生と言いながら、ちょっとどれぐらい先生かということを知りたかったんです。でしたか？イエス様は何とおっしゃいましたか？この人の解決方法は何であると。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで何を永遠の命がどこにあるのに。だから御言葉の学びは、御言葉の理解は何によって？信仰によって。ニコデモは知力によって理解しようとしていたから、どうやって、とっても辻褄が合わないんですから。しかし彼はそこで学びました。本当の理解は信仰によってであるということをイエス様から教えられて、彼はそれができるようになりました。なりましたか？そうですよ。イエス様がおっしゃったことが何かを彼は理解できるようになりました。じゃあそうすると、これがどのような意味、どのようなことなのか、ルカ10章を見てみます。ルカ10章21節から、ルカ10章の21節から26節までです。今聖書勉強の方法を学んでいます。じゃあどのように書いてありますか？ルカ10章の21から26を。
イエスは聖霊によって喜びあふれ言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。すべてのことは父から私に任せられています。そして子が誰であるかは父のほか知っているものはありません。また父が誰であるかは、子と父を表して子が選んだものとのほか誰も知っているものはありません。それから弟子たちの方に振り向いて密かに言われた。あなた方が見ていることを見る目は幸いである。あなた方に言っておく、多くの預言者や王たちもあなた方の見ていることを見ようとしたが見ることができず、あなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのです。
イエス様がですね、今ここで、イエス様がここで何をおっしゃいますか？今21節見てみますと、イエス様が喜んで、聖書の中にイエス様が喜ばれたという記録はそれほど多くはありません。それほど。しかし、その喜ばれたことの中で一つが、このことなんですが、イエス様はどのようにおっしゃいますか？主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことというのは真理です。この真理を、ニコデモがどうやってと質問していた、この真理をどう書いてありますか？
知恵のあるものや賢いものに隠して幼子に
現れ、何に表したとありますか？幼子って何ですか？幼子という意味はベイビーです、ベイビー。じゃあ誰に示されたと書いてありますか？ベイビーに。親に対する信頼が最も強いのはベイビーです。ですか？だんだん年を重ねるうちにどうなりますか？だんだん成長すればするほど、この信頼、信仰がどうなりますか？ 信頼は一般用語であり、信仰は信頼の聖書用語です。いいですか？一般に外に出て、お金を借りるために銀行に行ってですね、銀行に行って、お金を借りようとするときに、保証人を連れてくるように言うんじゃないですか。私に対して信仰がないんですねって言ったらどうしますか？そこでは使ってはいけないんですね、それは。そうですよ。そこでは信頼ですよ。信用、信頼。これ、使いますね、この表現は。それが、聖書用語になるときには、これを、信仰と言います。同じことです。じゃあ、そうしますとですね、今この中で、誰に教えてくださったとありますか？誰に？ベイビーに。なぜですか？さっきヘブル11章で、どのように理解すると、じゃあここにあるこのベイビーは誰の話ですか？今ここに書いてある、今ルカ中心にあるこの幼子は誰の話ですか？50歳ぐらいになっているベイビーたちですね、これ。そうですか？そうですよ。一番小さいのが30歳以上でしたから、50歳ぐらいのベイビーたちでしたね、これ。何の話ですか？何の話？じゃあ彼らがイエス様にお会いしたとき、アンデレがペテロに、自分の兄弟に何と言いましたか？今、誰に会ったと？誰と誰が話していた？メシアに出会ったと。何でしたか、これは。この方が誰だと。メシアであるということを彼らは信じました。これをイエス様はこのように表現なさいますね。誰に示されたことが、幼子ではなく赤ちゃんです。ベイビーですから。なのにですね、彼らには示してくださったと。彼らはどのように理解しましたか？信仰によって。ですから、これは誰の御心ですと？これは誠に、御心にかなったことでしたと。私たちが神様の御言葉を理解するために、あなたたちが何にならなければとイエス様おっしゃいましたね。マタイ18章でも。そうですよ。はい。でも、微妙なんですね。幼子と言われるときに。どれが幼子なのかと。ここでは、ルカ中書では誰だと？ベイビーです。はい。小さければ小さいほど、親に対する信頼は強いんです。私たちが信仰の面においては、ベイビーであることを望んでいらっしゃいます。完全な信頼。これが、イエス様のこの御言葉の中に現れています。10分休憩して続きます。